はい、ダニエル書の9章に入ります。私たちがこれまで、ダニエル書の7章からですね、4頭の獣の幻、そしてお羊と親木の幻が8章ですね。で、その中で、アラス、忌まわしいものの現れが浮き彫りにされてきました。そして9章ですが、この9章の特に最後の部分がもう本当に多くの人に知られている箇所、70週の予言、特に最後の週におけるアラス、忌まわしいものの現れがあるわけです。同時に、メシアがその前に来られて、でこの方が立たれるという言葉が書いてますけれども、予言まであってですね、でこのイエス様が、この予言を成就させたというところにあるものすごいとてつもない箇所になっているわけです。で、これ次回ね、見ていきたいと思いますけれども、そこまでちょっとね、今日は一個進めることはできません。今日は1節から19節までですけれども、その70週の、この幻に、を与える、その前にね、祈りが、ダニエルの祈りがあったわけなんです。でこれをですね見ていくわけですけれども、イスラエルの、犯した、罪を真摯に告白し悔い改めている中で、与えられているわけですけれども、彼より少し先、ほとんど同時期に、主に使わされていた預言者でエレミアがいます、ですね。でエレミアが70年の補修の期間の予言を行ったわけですね。でそのことを、思いながら祈っている時に、神がダニエルに与えられたのが同じ70の数字、70週の聖女の回復の約束を与えられたということなんですけれどもね。では一節をですね見てみたいと思いますが、メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったと、こうあります。時がダレイオスが王となった元年であります。でこのダレイオスというのは、私たちが、この6章で学んだあのメディアの王ダレイオスのことです。覚えてますか？5章の31節でメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあるわけですね。で、このダレイオスが王となった元年です。8章は、ベルシャタル王の治世の第3年ですから、それが550年あたり紀元前ので、今ここでダレイオスの方は、539年か8年ですね、の時に、この祈っていたというんですけれども、だから大体12年ぐらいかな、経った後でですね、このエレミア書を手に、入れたわけなんですね。でダニエルは本当優れた信仰者ですね。このエゼキエル似たような時期に、この捕囚の民となってバビロンの方に来ているエゼキエルに対してですね、この義人が3人いるということで、ノアと、あとはヨブと、そしてダニエルですね。だノアとヨブの場合はもう本当に前の人ですね、前の時代の人で、この伝説的な人と言ってもいいかもしれませんけれども、けれどもですね、ダニエルの名前が出てくるわけですよですね。あの義人ということで、出てくるほど、本当に際立って、いたわけですけれども、で彼自身がですね、この突如としてそのような人間になったのではなくて、この9章を読むとよくわかりますけれども、彼は共に 悔い改めて、このイスラエルの民ですね、共に悔い改めて減り下っている姿を見ることができます。で、彼のが影響を受けたのがこのエレミアだったわけなんです、ですね、エレミアがいたので、彼はそのまだユダ、このエルサレムにいる時はエレミアを、見ていたと思うんですけど、まだ少年の時ですよね、子供の時にエレミアを見ていたと思いますが、で、その時にもう全ての人を敵にしてまでも神の言葉を、エレミアは伝えて、言ったわけなんです。で、エレミアはですね、この時点で、このだからバビロンが滅んでるじゃないですか、もうすでに。で、この時点で、このエレミア書を読むと、エルサレムに、まだ残っているか、あるいはエジプトに連れて行かれているかのどっちかです。わずかに、この畑が荒れ果てないように残しておいたんですね、バビロンが。このユダヤ人をですね、このブドウ畑であるとかで残していて、わずかな人たちまでがですね、このエジプトに逃げていこうということを言って、でエレミアはよしなさいとこの神の言葉を伝えたんですが、それでも反抗してですね、で無理やりエレミアをエジプトに連れて行き、そしてそのエジプトで予言を行い、ここにもバビロンが来るんだよという予言を行ったわけなんですよね。で、そのエジプトでですね、この、最後のエレミアの予言が行われた後で、何らかの形でこうやって伝えられてきたと考えられるんじゃないかなと思いますですね。で、このようにですね、なんて言ったらいいかな、オリンピックの、なんていうかな、成果のようにですね、この神の光のですね、この予言がですね、本当にエレミアぐらいにしか、この灯していなかった、この神様のご計画がですね、この神、主を求めている、ダニエルに、なんとかですね、この文書で伝わってきたということです。で、それが、内容がですね、この、いろいろ読んでたと思いますけれども、その中で、一番際立ったのが、エルサレムの荒廃の期間が、ですね、その満ちるまでの年数が70年だっていうことなんです。で、これ、エレミア書の実際の箇所を見てみましょう。29章を開いてください。29章の10節からお読みします。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉、私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせるということです。で、このようにして、希望と将来を与える計画、平安を与える計画を神ご自身が用意しておられるわけなんですけどもですね、探し求めるならば見出されると、また呼びかけるならば耳を傾けると、神様がで、このようにおっしゃっているんですね。で、70年という明確な数字期間が出ていますから、自動的にですか、この期間をするという ものなんじゃないですかっていうふうに私たちは思ってしまいますけれども、このように積極的に恋願っていくときに、求めていくときに、その実現を見るということなんですよね。こう有名ですよね、この平安を与える計画だっていうのは有名ですけれども、まあ、実はこれバビロン捕囚の70年の期間の話であって、具体的にはそして戻ってくるよっていうん で私たちは予言を読むと、こういう約束を読むとですね、すぐにこう何て言うかな、ロボットのようにこう全てがそのようになっていく、まあ、事実神はそれをされるんですが、しかしここを読むと、その予言に関わっていくには、この祈り求めて、呼びかけていくというですね、そこで神が答えてくださるという形でこれが実現していくんだということを神がおっしゃってるわけですよ。でこれを読んでたんですね、ダニエルが。まあ、よくチャック・スミスは、神のご計画は必ずその通りになりますが、神の御業は祈りを通して見ることができるとこう言ってるんですね。でご計画はあるんですけれども、神の御業にを見ていくときに、祈りを通して神様がそれを行われていくということなんですね。で70年という期間なんですが、ダニエルにとっての捕囚生活はもうすでに68年ぐらい経っているんですね。でこのバビロンに捕らえ移されたのが紀元前の605年です。これ細かく見ていくと3つあるんですね、この捕囚が。覚えてますかね。まずダニエル書の1章にね、このネブカドネザルが王になったこの第1年ですね、治世の1年に王族の人たちが、数人が連れてこられたっていう、この本当に小さな規模でのこの捕囚があったわけですね。でかなり大きな規模がエホヤキン王ですね。その時にエゼキエルも捕らえされていくわけですけれども、エホヤキンの時に、その時はエホヤキンは降伏するんですよね。そして捕らえ移されていって、その神殿の中にいる金のものとかそういうのが全部取られていったと。で最後にゼデキヤですね、このが反抗してですね、この密かにエジプトの方についていたの でそれを知られて、もう全てエルサレムを破壊されて、もう聖堂のものも含めて神殿のものも取られて、行ったという3回で、それがですね、568年ですね。でですね、興味深いことに、この70年というのは、このあれですね、ですね、この実際に帰還をするということも70年で、605年からこの70年というところで、実現していきますし、この、536年かな、確か、になるんですけれども、数えると。で、この時にもうエルサレムについているわけなんです。で、そして、神殿の再建が、この奉献がされる、その神殿が改めて作られてですね、建てられて奉献するときと、その神殿が崩壊したとき、これを数えるとやっぱり70年なんですね。これ20人だから、実際の物理的に捉え移されるっていうのが戻っていくっていうのと、そして神殿が崩壊されて再建するっていうのと、でこれがどっちも70年なんですけれどもね。でダニエルにとってだから、あと60、もうあと2年ぐらいしたらですね、このキュロス王が王になって、そして、このエルサレムに戻りなさいっていうことをこう言うわけなんです。だからあともう2年そこそこなんですよ。だからもう今ここで、自分がこのエレミアの予言を手にしてですね、もう心が震えたと思いますよ、ですね、まさに今じゃないかと、まさにこの時じゃないかと。でこの時に祈らなかったらどうするのかっていうことなんですよ。で6章に覚えてますかね、ダレイオスが王であった時に、王以外に祈願する者は誰でも獅子の穴、このライオンの穴に投げ込まれるという法律の文書に署名がなされたけれども、彼は一向に気にしないで、屋上の部屋でエルサレムの方角に窓が開いていて、それを日に3度ひざまずいて神に祈って感謝をしていたって書いてあるんです。でこの時の祈りっていうのは、このソロモンがですね、やはりこのエルサレムに向かって、この神殿に向かって祈るならば祈りを聞くと、こう遠い捉えられたところでね、それもあるし、で今のこのエレミアの予言があったんじゃないかなと思いますね。でこれで祈って いたわけなんです。エレミアってすごいですよね。エレミアがすごいっていうよりも、神は、なんて言ったらいいかな。やっぱり思い出すのが第二テモテの4章でしたかな。4章、3章。時が悪くても良くても、御言葉を述べ伝えなさい。ですね。だから困難な時が来る。で、誰も耳を傾けないような時が来るけれども、それでも困難に耐えて、御言葉を伝えなさいっていう言葉ですよね。でエレミアが語った時にはもう本当にあらゆる人たちがそれに反抗したわけですが、しかしこのようにして、着実にですね、この御言葉がこのように神に従順な人たちを通して、この伝えられていっているっていうことがよくわかります。では3節を見てください。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めたということで、彼はですね、もう顔を神である主に向けたということで、もうこのもう祈って、これからなんて言ったらいいかな、ちょうどね、ヤコブとね、ミツカイが格闘する、そういう、なんていうかな、ちょっと否定的だけどね、ヤコブとミツカイが格闘する。でも、やはり、それのように、もう、話さないっていうか、もう、神様に顔をしっかり向けて、もう、ここから、祈りの答えが来るまで、もう離れませんよ、みたいな、まあ、そういう、献身的な祈りというか、決着がつくまで祈るっていうか、そういう祈りですね。そして断食をするというのは、これはもう肉を養う以上に霊を養っていくということ、 霊に時間を割いていくっていう、そういう意味での断食ですね。だって食べるっていうと、もう本当にしょっちゅう時間割かれますからね。それを取って、もうとにかく主に集中すると、で主を求めていると。でさっき言ったように、もう答えがあるまでそれを期待して祈り通そうとしているわけですね。そして荒布をまとって灰をかぶる、これはですね、嘆きや悲しみの思いを表していて、自分を癒しめる行為、痛める行為、つまり、この悲しみとか、あるいは罪を告白するとかで、そういう意味になるわけなんです。そして4節をご覧ください。私は私の神主に祈り告白した。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方ということで、まず神がどういう方か、それを呼びかけているんですね。エレミア書を読んでですね、ユダヤ人が世界に散らばっているのに、まさに御言葉通りになる、そういうことを知ってですね、もう神が世界中から彼らを連れ戻すという約束、これもう本当に主は大いなる恐るべき方だと、その力に圧倒されるわけですが、それだけではなくて、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方だと、契約を守ってくださる方なんだと、その契約を守って愛しておられる真実な愛を示してくださる方なんだということをですね、こうはっきりと言ってるんですよ。だから、異教の神々だったら何かこう得体の知れない力が働いてるけれども、怒りをなだめようとして犠牲を払ったりしますけれどもね。だから次に何するかわからないような、そういう神ではなくて、約束したことを自ら縛られて、そのことを行われて、そしてご自分を愛する者にはって言ってますから、この関係を持っている者たちに真実を尽くしてくださるんだということなんですね。まあ、似たような関係に私たちは入っているわけですけれども、新しい契約ですけどね、こっちは古い契約、まあでも新しい契約約束されてるけど、まだ基本的にモーセですよね。けれども同じですよ。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私は知っていますと。神を愛している者たちに、神様が特別に恵みを働かせて、まあ、くださるわけなんです。このようにして、大いなる恐るべき神と、または契約を守って恵みをくださる方だと、こう呼びかけて、祈る相手を明確にしているわけなんです。で、これとても大事です。祈るときにですね、私、神様がどういう方かを明確にするっていうのはすごい大事ですね。で、そこに基づいて、 この私たちは祈っていくわけですから、はっきりさせる必要がありますですね。例えば使徒たちがユダヤ人の議会サンヘドリンでイエスの教えをしてはならないと脅されたときにですね、彼らは結局大胆に語らせてくださいって祈るんですけども、その前にですねこう祈ってるんですよ。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。だからこのような反対を受けていても、あなたは天と地をお作りになられた、全能なるお方なんで、力強いお方なんだと。でこの神様がこういう方だって分かってるからこそ、彼らは、この彼らの脅かしによって私たちがねこの、伝えないんじゃなくて大胆に伝えることができます、また印を行わせてくださいとまで祈ってるんですね。で次行きましょう。5節、私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れましたと。主に呼びかけましたが、次は罪を告白しています。彼は基本的にこれ読み進めて分かりますけれども、エルサレムが荒廃していること、聖女が廃墟となっていること、民が離散の地で虐げられていることを嘆き悲しんでいます。まあ、似たような人で、ネヘミヤがね、この知らせをエルサレムから受けて、本当にエルサレムがすごく虐げられていると、そこにいる人たちも虐げられているということを聞いてですね、まあ、似たような祈りを捧げてますけれども、ダニエルがまずそこを話してないんですね。話してないんです。後で出てきますが、話してない最初は。なぜかと言ったら、ダニエルにとってもっと悲しかったことは、イスラエルの民が罪を犯していたってことです。その自分のたちの悲惨なことについては、それはもう本当に悲しいことですけれども、それ以上に悲しいことは、この愛する主に背を向けて逆らっているという、こっちのことが悲しいことだったわけです。罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、神との関係を自ら損なわせています。でその結果として、あなたの命令と定めから外れたと。この命令っていうのは教えのことで、定めっていうのはもっと適用、具体的なこうなんか適用ですね。でこれから外れているということを、この言っています。でエレミアの時もそうだったんですが、このどんどんどんどんバビロンに包囲されて状況が悪くなって、その状況が悪くなったことから解放されることを他の偽預言者は予言してったんですけど、エレミアだけはそうじゃないんですね。神のしもべネブカドネザルとまで言ったように、状況がさらに悪くなることを教えていましたが、でその理由がイスラエルが神を見捨てたからなんですね、っていうふうに関係の方が、問題であって、その神との関係が損なわれていることの方が問題なわけなんです。私はどうしてもこう状況をいい悪いということで祈っていきますけれども、神様が願われているのは、そのような状況を全て通して神との関係が深まっていくことなわけなんですよね。そしてダニエルは、もし自分の祈りが聞かれるのであれば、聖女が回復するということ、エルサレムが再建されるということを聞かれるのであれば、全くそれをいただける価値などないどころか、今廃墟となっているのは神様の正しい裁きの現れであるということを認めていきます。でもし回復してくださるのであれば、それはもっぱら自分たちのことではなくて、正しさではなくて、神ご自身の憐れみによってなんだということなんですよ。ここがダニエルのへりくだりっていうか、心を砕かれている姿をよく表しています。やっぱり裁きをその通りです、あなたはなされていることは正しいですというのは難しいですね。難しいです。しかし悔い改める人っていうのはみんな同意していきます。例えば放蕩息子はもうこのように豚が食べてる餌ほども食べたいと願うほど空腹だったのは、天に対して父に対して 罪を犯したからに他ならないってこう言ったんですよね。だからこうであること、しもべであるっていうことはもう私は当然ながらそうなんだと、もう息子と呼ばれる資格はないと、まあ、こういうところにあったわけです。でこのようにして自分たちがいかに罪を犯したかということを知っていくことをこのダニエルは祈っていきます。で私ちょうどです、ね、日曜日に第一コリントの11の31節でもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありませんと、このわきまえるということですね、神がそうだと言っている通りにその通りですというのが告白の意味です。で罪だと言っているものを罪とみなしていくということです。でそれをしていくと第一ヨハネの一章の9節にあるように神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますということですね。で次6節です。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち首長たち先祖たち民衆全てに語った言葉に聞き従いませんでした。エレミアをはじめとする預言であります。でエレミアの預言を、皆さんも読まれると分かるんですが、もう本当にどの人もですね、ここに書いてあるいろんな階層の人たちがみんな聞き従わなかったということが書いてます。だから王たちはもちろんのこと首長たちもそうだしですね、そして民衆すべてですね、みんな聞き従わなかったんですね。でダニエルはこの人たちを総称して全ての人を含めて自分をも含めて私たちはと、まあ、このように祈っているわけなんです。ダニエルにとってこのユダの民は自分を引き離すことはできない存在であったわけなんです。神に与えられたこの同胞への愛のゆえにですね、この神の民として自分は一部なんだということを知って、でそれで、この祈って言っているわけなんです。私はね別に悪いことやってないんですからね関係ないんですよじゃなかったんですね。愛の立法って言ったらいいかな、互いの重荷を、まあ、担い合う中でねこうやって、まあ、祈っているわけなんですね。で7節です。主よ義はあなたにありますが顔を覆う恥は私たちにあります。今日ある通りそれはユダの人々エルサレムの住民にありまた近くであれ遠くであれあなたが追い散らされた先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。主よ顔を覆う恥は私たちにあり私たちの王たち首長たちおよび先祖たちにあります。私たちはあなたに対して罪を犯してきましたということですが、今読んでね義はあなたにありますと、で前はね不面目って訳されてましたけどこっちは顔を覆う恥ですね。あのこのヘブル語っていうのはですねすごく具体的に書かれてますね。だからこれすごくいい訳だと思いますね。この抽象的な言葉が使われず非常に子供でも分かるような表現でいろんなことを表現して、でここではもう本当にもう恥ずかしくてもう顔も上げることができない顔を覆う恥とこう言ってますけれども、で、ダニエルの優れているところはですねもう本当に神は正しい方なんだとずっと言い続けてるんですよ。でも人間というのは自分たちの罪によって起こっていることなのにその罪を認めないどころか、この悲惨な状況についてなんで神はこんなことをするんですかと、でこのように非難することさえあります。エレミア書でね見るとですねこのエルサレムに残された民がですね天の女王の犠牲をねやめてない姿があるんですよ。エジプトにまで行ってねこの天、エジプトにまで行ってかな天の女王っていうねこの、ま、あのねでねエレミアがねそれをね指摘したらこういうふうに言い返してます。だが天の、44章の18節だが天の女王に犠牲を備えそれに注ぎのブドウ酒を注ぐのをやめた時から私は万事に不足し剣と飢饉に滅ぼされたのだった自分たちがそういう偶像を拝んでいるから飢饉が起こってるわけじゃないですか。けれども彼らは嘘吹いて ですね、天の女王、そのに、にその池に、捧げ物供え物をするのをやめたらそういうことが起こったのだとこのように言っているんですね。けれども神は正しい方であり、その裁きも正しいんだと、こういうふうにしていく必要があって、でパウロがローマの3章でこう言ってます。3章の3節ではどうですか。彼らのうち、これユダヤ人ですね、彼らのうちに不真実な者がいたら、その不真実は神の真実を無に帰するのでしょうか。決してそんなことありません。たとえ全ての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき勝利を得られますと書いてある通りですということですね。義は神にあるんです。そして顔を覆う恥はですね、私たちって言って、それが私たちはいつかっていうと、この一番身近だったのがエルサレムですね、ユダの人々、エルサレムの住人ですけれども、それだけではなくて、もっと前に追い散らされている十部族ですね、このイスラエル、すべてのイスラエルですね。だからもうこれは、ダニエルは今ですね、ここで、このゼデキアの時代ですね、この滅ぼされる直前の人たちのことだけを考えているのではなくて、もうこの何度となくですね、もうずっと背き続けてきた、もう全てのイスラエルのことを思って、侮っていたことを彼は話しているわけなんです。でそこで9節です。憐れみと許しは私たちの神主にあります、誠に私たちは神に逆らいました。でね、ダニエルね、本当はね、憐れみと許しっていうのを乞いたいんですけども、もう圧倒的に自分たちが逆らって罪を犯してっていうことをまだ言い切れてないので、また戻るんですね、この憐れみと許しっていうことはね。で同時にですね、神様のには憐れみと許しあるんですよ。で背いてる時にでさえですね、彼らが立ち返りさえすれば許してくださる、憐れんでくださるはずだったのに、それでも逆らっていったわけなんです。ローマの2章の4節と5節にそのことが書いてあって、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますということでね、この軽んじているということを告白しています。で10節です。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むことをしませんでしたということで、数々の預言者ですね、ユダの王国の時代、主に立ち返りなさい、憐れみを受けるためにと説き伏せがあったにもかかわらず、聞き従うのとしなかったということですが、11節以降でそもそもモーセまで戻るんですよ。はっきりずっとだから1000年ぐらい前に戻っちゃうわけで、1000年前かな、もっと手前か、900年800年ぐらい前戻ってですね、モーセがこの律法を神によって与えたところに戻って、そこで言われていたことが今私たちの身に起こっているのだと、そもそもその時にもう言われていたわけなんだと、で神様の契約の中にあったわけです、呪いとしてね。で11節、イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。神は大きな災いを私たちにもたらすことで、かつて私たちと私たちを治めた指導者たちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったことの災いは今まで天下になかったことですということで、新命記、特に新命記に書かれていることですね、レビ記にも少し書かれてますけれども、レビ記においてね、この最後のシナイさんのところで、これだけ背いたら7倍の懲らしみがある、そしてこれでも言うこと聞かなかったら7倍のと言って、引き離されてですね、こう散らされると。けれども神様はアブラハム、イサク、ヤコブの契約を思い起こしてですね、そして憐れんでくださるっていうこと、戻ることができるっていう話をしておられるし、新命記にはさらに詳しくですね、徹 定的に書かれていまして、例えば申命記の28章の63節、かつて主があなた方を幸せにし、あなた方を増やすことを喜ばれたように、主はあなた方を滅ぼし、あなた方を根絶やしにすることを喜ばれる。あなた方はあなた方が入っていって所有しようとしている地から引き抜かれると。これが紀元前の140年ぐらいの時に、モアブの草原でモーセが予言をしたところですけれども、これがそのまま起こったわけです。で、ぜひね、ここね、読んでみるといいですね。これ28章、29章とかそのあたりですね、もう終わりのところまで読んでいくと分かるんですが、それを頭に入れて、ですね、ヨシュア記以降、そして、この何ですか、歴史書ですね、エズラ記の手前まで、第二歴代史まではですね、読むと、まさに、そのモーセが言っていたことをどんどんどんどんこう起こってくるわけですよ。例えば飢饉が起こるとかね、そしてあとはお母さんたちが赤ちゃんを食べちゃうとかさ、そういうこともモーセ言ってたけれども、なんかサマリアでこうアラムの軍に包囲された時にこう赤ちゃん食べちゃったっていうね、ああいう話もあるし、もうその細かいことがですね、全部そのこのモーセがもともと言っていたことなんです。そして預言者が言っていることは、このその時代にね、エリアとかですね、出てくる人たちは、そのモーセのその言っていた律法の呪いに基づいて、ただ主に立ち返りなさいって言ってるだけなんです。だから全てがこのモーセに書かれ、モーセを通して言われていたことだったんですよ。でこの災いはすべてモーセの律法に書かれている通りに私たちの上に下りました。しかし私たちは不義から立ち返って、あなたの真理によって聡くなれるように私たちの神主に願うこともありませんでした。主はその災いを下そうと待ち加えていて、それを私たちの上にもたらされました。私たちの神主がなさった御業はすべて正しく、私たちが御声に聞き従わなかったからです、ね、ずっとダニエルは、あなたがされていることは正しいことなんだ、こう言い続けています。そしてせっかくこの不義から立ち返って真理によって悟くなれるチャンスが与えられていたのに、願うこともしなかったということなんですね。興味深いんですけれども、私がクリスチャンになって間もなくしてですね、この歴史年表っていうのをこう見せてもらったの、聖書のね。でそうするとね、預言者が現れたところっていうのをこう見たときに、やっぱすごく衝撃的でしたね。すごいね、偏ってるんですよ、こう預言者が出てくるときって。だからもうちょっとまんべんなくさ、こう出てくりゃいいものをさ、なんか列王記の第二のさ、後になったあたり、あの歴代史の第二の後になった、もうそこばっかりなんだよね。でエレミアを通して最後で、だけどこの補修の時もって、そこのダニエルもそうだし、エゼキエルもそうだし、そして補修後はですね、たった3つなんだよね。これなんだっけ、ハガイ書とさ、ゼパニアとさ、ゼカリアと、そしてマラケでしょ。で他もみんな俺なんだよ。なんでこんなにっていうのは、それはモーセによって神様はもともとお語りになってて、でそれをただ思い起こさせて主に立ち返りなさいっていうことを言うときに、一番その時に言葉を、神の言葉がどんどん出てて、神様はずっと見張ってておられたんです。こういう感じでですね。だから私たちがですね、本当にこの求めなければいけない時にね、神様ってなんかいろいろ注意喚起を与えますよね。でその時求めなきゃいけないのに願わないっていう問題があります。超悪い王様アハズですね、はい、アハズがやったことはウリアの後にヨタムで、ヨタムの後アハズだったっけかなですね、アハズ、その後にヒゼキヤでしょ。でアハズがやったのは超やばいのが、周りのカナン人たちの習わしを導入させたんですよ、イスラエルにですね。で超やばい人だったの。だからイザヤが印を求めなさいとこう言ったんですよ。そしたら私はね、主を試しません、印を求めませんって、ね、これ表面的に読んだらなんて霊的だと思うけど、正反対、主に関わりたくありませんって。だから何とかして神様は試してもいいからやってみろとですね、こう応答してほしかった、反応してほしかったのが、このもうね、彼は苦味があったのかなんか分かんないけども、もうとにかくヤーウェイには関わらないよと。いう他のものは全部ね、ダマスコに行ったらダマスコの神様を持ってっちゃってさ、神殿の中に取り入れちゃうんだから、とにかくヤーウェなる神様以外全部取り入れるんですよ。でそういうことをやっていたわけなんです。 だからこういうふうに言って苦しみがあるときに、本当に神様は実は大声で語ってくださっているわけなんですよね。で15節、しかし今私たちの神主よ、ご自分の民を力強い御手を持ってエジプトの地から導き出し、今日ある通りに名をなされた神よ、私たちは罪を犯して悪を行いました。神よ、あなたのすべての義の技に従って、どうか御怒りと憤りをあなたの都エルサレムから、あなたの聖なる山から去らせてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの咎のゆえに、エルサレムとあなたの民が私たちの周囲のすべてのものにとってそしりの的となっているからです。とここでようやく、しかし今ってこう言ってね、エルサレムの都の回復を願っていくんですよ。今神殿は遠の昔に破壊され、廃墟となって遺構地に組み合わされているわけですけれども、彼は今の祈りを当然の権利としては主張できない。もう顔をあなたに合わせる、なんか顔を覆う恥とさっき言いましたけれども、まさにこれは自分たちの罪のゆえになっているのだと。あなたが正しい裁きを行われたのだと。けれども、じゃあどうやって祈れるかって言ったら、神様の憐れみなんです。で、その神様の憐れみを、この根拠となっているのが、まず神の皆のゆえですね。名をなされた神よってこう言いました。あなたの皆をなされた神様。で、あなたの都ですよと。あなたの聖なる山ですよと。あなたの民ですよと。神のゆえに、神の皆のゆえにエルサレムを治めてくださいと、こう言っているわけなんですね。で、ここがとても大事で、何かというと、何か私たちが正しくなったから、神の民が正しくなったから神様が恵みを施すということで、憐れみを施すということではないんですね。もっぱら神様の栄誉のゆえに、憐れみの皆のゆえに、それを成し遂げてくださいというところに立っているわけなんです。でエゼキエルも、まあ、大体同じ時期のこの預言者ですね、エゼキエルもですね、こう預言している36章の22節ですね。もしよかったら開いてください。開かなくてもいいですけれども、開くといいでしょう。36節の22節から24節までをお読みします。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った国々の間で、あなた方が汚した私の聖なる名のためである。私はあなた方が国々の間で汚した私の大いなる名が聖であることを示す。あなた方が彼らのただ中で汚した名である。私が彼らの目の前に、私があなた方のうちで聖なることを示すとき、国々は私が主であることを知る。神である主の言葉、私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れていくと。わかりました？これイスラエルに対しては、このようにして神様が働いておられること、よくわかるじゃないですか。ですね。で、これもちろんキリストにあってね、私たちも神の民に、こうされているわけですね。継ぎ木されているわけですけれども、このイスラエルね、もともとのね木であるイスラエルの方は、この、1948年にね、5月14日に独立宣言をしてですね、独立戦争が終わって1949年、もうこう落ち着いたわけですけれども、でこれが聖書の予言の一部、成就の一部であるというふうに私は信じていますが、反対する人たちが結構多いです。で理由は、イスラエル人たちは必ずしも正しいことやってないじゃないかと、こういう悪いことやってるじゃないかと、ましてやイエス様信じてない、そして神様も信じてないことが多い。でこのように言うわけです。でもしね、それが正しかったら教会も存在しないっすよ。正しくなったら教会できんのかよ。違うでしょ。神の名のゆえに 教会を建てるんです。神様は恵みの皆が褒めたたえられるためだとエペソ書の一章にあります。それを神がなされるわけですけれども、そこを知っていたんですね、ダニエルが。もう全くもって私たちにはこの権利を言うことはない、できない、むしろ今は神の裁きの現れであると。しかし、あなたの都、あなたの聖なる山、あなたの民と、でこのように祈って、行くわけなんです。でね、15節のところにエジプトの地から導き出した主っていうことでね、神様のことをエジプトから解放させてくださった方だと。でこれが、あって、で第二の出エジプト、出バビロンと言ってもいいかもしれませんけれども、第二の出エジプトを神様は約束してくださってるってことを他の預言者も言っているんですね。イザヤが51章の9節以降でこう言ってます。目覚めよ目覚めよ、力をまとえ、主の御腕よ、目覚めよ、昔の日、いにしえの世のように、ラハブ、これエジプトのことですが、ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。海をその大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々が通るようにしたのはあなたではないか。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜びを歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去ると。わかりました。このエジプトから紅海を渡って出ていったという神様の働きを思い起こしてですね、そして主にあがなわれた者たちは帰ってくると、このシオンに入ってくるということは、つまり散らされたところからシオン、エルサレムに戻ってくるということで、第二の出エジプトをですね、約束してくれているわけなんですね。でこのことを今ダニエルが祈ったんです。17節、私たちの神を、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のためにあなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を輝かせてくださいと。でここでもね、主ご自身のためにと言ってます。で願いが御顔の光を輝かせてください。でこれ祝祷でね、アロンの祝祷ね、いつも礼拝の時に私その祝祷を持って祈ってますけれども、これね、ちょっとニコって笑ってるみたいなイメージです。で神様が輝かせると癒しがあるんです。でマラキ書には神は太陽のように、主ご自身が太陽のように例えられてますけれども、それで癒されるっていうですね、言葉がありますが、そこに恵みと平安があるわけなんです。そして新しいエルサレムでは太陽の光もないのに輝いている。でそこで人々が癒されているですね、恵みを受けているわけです。でこのようにして、この御顔の光を照り輝かせてくださいと。で次に18節、私の神を、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアレッサンダ様とあなたの皆がつけられている都をご覧ください。私たちが見舞いに伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。ここですよ。これを言いたかったんです。ずっと主を聞いてください、主をお許しください、主を心に留めてことを行ってください。私の神を、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの都と民にはあなたの名が付けられているんですから、ということで、ずっとあなたの皆のゆえにですね。でここではエルサレムにあなたの皆が付けられているっていうことですね。モーセの時から神の名が置かれるところで礼拝が捧げられるということが語られていました。申命記の12章の5節に書いてあります。この移動してたでしょ、幕屋が。でも落ち着いて定住した時には神がご自分の名を置く場所が与えられると。でそれでソロモンが剣道式の時にこうやって祈りました。第一列王の8章の29節で、この宮、すなわち私の名をそこに置くと、あなたが言われたこの場所に、夜も昼も御目を注ぎ開き、あなたのしもべがこの場所で向かって捧げる祈りを聞いてくださいということで、名が置かれている場所なんだということですね、エルサレムがね。で私は御霊によって今イエス様の名が私たちに置かれているわけなんです。そして最後に哀願をこう主に捧げてね、聞いてください、お許しください、ことを行ってください、遅らせないでくださいと、 もうずっとこう、もうね、なんていうか、愛願という言葉が3節になりましたけれども、そうやって愛願して、主に求めていって、この、なんていうのかな、神様からの祈りを、この、もう必ず聞くまでですね、もうやめないっていうか、そういう真剣な取りなしって言ったらいいでしょうか。70人が道を落としてますから。ということなんですね。で、私はこのダニエルの祈りから、まあ、機会を失わない祈りって言ったらいいかもしれませんが、この機会っていうのはチャンスのことですね。チャンスを失わない祈り、目を覚ました祈りと言ってもいいかもしれませんですね。霊的に眠っていてまどろむのではなくて、神のご計画の中で自分がどう生かされているのかということ、また主の前にひれ伏して、こう、哀願していく。で、これが、本当に、時、この時っていうことが与えられて、で、その時に、本当に、こう、神様に顔を向けてですね、祈っていく必要があるんだということになるわけなんですよね。まあ、私も個人的には今、このことを学ばされています。なんかもう祈ったからね、あとはもう神様の何だろう、金庫の中に入ってるから、もう自分の祈りがね、あとは神様がね出て、あとはまあ自分のこと楽しんでよみたいな、そのようになりがちなんですけれども、そうではなくて、やはり神の時っていうのを与えておられて、そして絶えず祈っていく、そしてその時を失わずに、まあ、責めるような形で祈っていくということ。時にはね、これがうめきになる場合もある。なぜかといったら、どうやって祈ればいいかわからないから。しかし御霊が、何て書いてます？ローマ書の8章、助けてくださって言葉のならないうめきを持って取りなして祈ってくださると。で、それは御心にかなった祈りなんだと、ご計画にしたかったということですね。で、これを祈っている間にダニエルが、御使いガブリエルがまた登場するんですよですね。そして神のご計画、救いのご計画にとって革新的なところ、この核になるようなこのタイムラインですね、この、時ですね、これを教えてくれたわけです、ダニエルですね。次回です。次回はちょっとまたジェットコースターに乗るみたいな話になると思いますので、しっかりとシートベルトを締めてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、あなたが、この絶えず祈ることを教えてくださったことを感謝いたします。目を覚まして祈ることも教えてくださりありがとうございます。また自分をわきまえ知るということについても、本当に教えてくださったことありがとうございます。主よ、とかく表面的になってしまいます、祈りを。なぜかといったら、本当になんか願い事だけを前面に持ってきて、で、これが叶えられた叶えられない、そしてこうだああだと、そしてなってしまいますが、そうではなくて、本当に、御霊によって祈り、この知恵が与えられて、このヤコブ書に書いてますが、本当に惜しみなく知恵を与えてくださる方に願いなさいと、疑わずに願いなさいと。で、そのようにして祈り続けていくこと、本当にあなたが教えてくださっていることを覚えます。主よ、どうぞあなたが、続けてご自分の御業を行ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。